皆さんおはようございます。コロナのまん延防止の措置が3月6日今日ですねからさらに伸びて、どうやら3月21日まで伸びるようであります。本当にこの見えぬ見えないウイルスによって私たちはこれほど苦しめられるとは思いもしませんでした。私たちは実は弱いものであります。神の恵みによってこの私たちの歴史が守られていることを感謝をしたいと思います。今日はエペソ人への手紙3章の1節から6節のテキストから、神の奥義を知ると題してお話をいたしたいと思います。この奥義という言葉は、私たちのよく知っているミステリーという言葉であります。調べますと、ミステリーはギリシャ語由来の言葉であって、ギリシャ語ではミステリオということであるそうです。犯罪や事件の謎を解いていく小説のことをミステリー小説と言いますが、この謎の部分がミステリオ、ミステリオなのであります。罪のない神の御子が罪人として十字架にかけられ、その十字架が神と私たちとの和解のためであったということであります。それではなぜ主イエスの十字架が私たちと神との、間の和解となるのか。ここに謎があるわけであります。ここに謎である奥義があるわけであります。パウロは自分のことを、あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となったと自分のことを紹介しております。これは3章の1節であります。今前のスライドに3章の1節から3章の4節までを掲げております。3章の1節に、こういうわけであなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となった私パウロが言いますと書かれています。囚人というのは、本当のこのパウロは囚人となったんですね。パウロはローマの政府を転覆させようという破壊活動を行ったわけではありません。またローマの秘密を他国に売り渡すというスパイ活動をしたわけでもありません。ただ異邦人のために救い主イエスを述べ伝えた、そのことによってローマの獄につながれることとなったのであります。このようにローマの獄中から書かれた手紙は獄中書簡と言われており、エペソ人への手紙以外にピリピ人への手紙、コロサイ人への手紙、ピレモンへの手紙の4つがあります。これらは紀元60年代の初めに書かれました。このように手紙が書かれた執筆事情を理解しておくことは、聖書の言葉を理解するためには重要なことであります。3章の1節から4節、前に示していますので全体を読みいたします。3章の2節からさらに読んでまいりたいと思います。あなた方のためにと私がいただいた神の恵みによる私の務めについて、あなた方はすでに聞いていたことでしょう聞いたことでしょう。先に簡単に書いた通り、この奥義は啓示によって私に知らされたのです。それを読めば、私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。 パウロはここでこういうわけでということから始めておりますが、これは2章の後半、2章の11節から22節の言葉を受けて書かれております。章とか節とかいうのは後の時代の人が分ける、読みやすいように振り付けたものでありますから、特に大事なことではありません。ですから、こういうわけでというのは2章の終わりから続いているわけなんですね。で、2章の11節から22節を見ますと、どの節をとってみてもキリストを信じることによってユダヤ人も異邦人も一つの約束の民となったということが述べられています。例えば2章の14節ですね。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにして隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方ですと書かれています。約束の民であると自負していたユダヤ人は、要人のことを律法を知らない罪人と呼んでいました。そこに敵意があったんですね。しかし両者は救い主キリストを信じることによって、両者ともに約束の民となるということが、実はこの14節で書かれているのであります。その後の16節を見ますと、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです、敵意は十字架によって葬り去られましたと書かれています。両者ともにキリストの十字架による罪の許しによって神と和解することができたと書かれているのであります。さらにその後2節後ですね、18節を見ますと、私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の御元に近づくことができるのですと書かれています。キリストを信じる者のうちには、ユダヤ人も異邦人も同じ神の霊、御霊が宿っておられます。それゆえにユダヤ人と異邦人の違いはなくなり、両者ともに神を父とすることができるのであります。この奥義は、実は聖書の中で何度も何度も他の手紙においても他の文書においても何度も何度も繰り返して語られています。それは私たちが読み違えることのないためであります。私たちはキリストにあってユダヤ人異邦人の区別なく一つの民とされているのであります。これがパウロが知ることになった奥義なのであります。今日の司会者の祈りの中にもこのことが何度も語られておりました。ユダヤ教のパリサイ派に属していたパウロはなぜこの奥義を知るようになったのでしょうか。実はパウロは特別な体験によって、神の憐れみによってキリストの奥義を知ることになったのであります。この体験についてはすでに聞いたことでしょうと三章の二節に書かれています。自分が異邦人への使徒とされたのは、あのダマスコの途上における改心の出来事から始まるんだと述べています。ご存知のようにパウロはユダヤ名はサウロでありましたが、ユダヤ教徒でありました。彼はキリスト教撲滅のために立ち上がった人物でありました。パリサイ派のリベルテンの街道のガマリエル先生の門下生でありました。 そしてその中でも特に優秀な弟子であったのであります。彼はエルサレムだけでなく、シリアのダマスコにいるクリスチャンも撲滅するために、一路エルサレムからダマスコに向かって道を急いでいたのであります。このことについては、皆さんもよくご存知の使徒の9章3節に、パウロの証として出てまいります。で、ここの9章の3節から8節まで、中で途中を省いておりますけれども、前のスライドに、載せました。ちょっとお読みいたします。ところが、道を急いでダマスコの近くに来たとき、突然天から光が差して、彼を巡り照らした。彼は地に倒れたが、その時、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。そこで彼は、主よ、あなたはどなたですかと尋ねた。すると答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。さあ、立って町に入っていきなさい。そうすればそこで、あなたのなすべきことが告げられるであろう。サウロは力を起き上がって目を開いてみたが何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。これはパウロが人として福音を伝えるときにルカという医者がおりましたけれども、そのルカに何度も何度も語った自分の証であります。ルカはそれを後にまとめて、このルカの福音書と使徒の働きを書いたわけであります。このようにして、パウロが改心するという経験をしたんですね。で、7節はここに書いてませんけれども、同行していた人たちは、声は聞こえても誰も見えないので、物も言えずに立っていたと書いてありますね。これはどういう状況だろうかと、いろいろ考えておりましたが、ある方が証しをされました。その方は実は足の骨の折ったんですね。足首の骨を。その時、もう体中響き渡るような大きな音で、ボキーという音を聞いたんですね。ところが周りの人にとっては何にも聞こえなかった。しかし自分の中にはもう雷のような音だった。これを体内音と言うんです。このように言われましたね。実は私もそうでありました。左足の筋肉が切れたときに、肉まだですね、バシッというびっくりするような大きな音でした。しかし、他の人は何も聞こえていないんですね。また、最近の話でありますけれども、左足の膝がですね、痛くなって、そして無理をして歩いておりますと、ある時にボキッという大きな音がしたんですね。何が起こったのかと思いましたけど、他の人には聞こえていない。これは体内音ですね。御霊はこのパウロに体内音を通して語った。こういうことはよくあるんですね。人には大きなこと、出来事ではなくても、その人にとっては雷のような音で聞こえる。この7節は実はそういうことだったんじゃないかなと思わされるんですね。同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので、まあ少しは音は聞いたんですけど、何も無関心であります。何も起こっていない。しかしパウロの中では驚くべきほどのことが起こっている。これが体内音なんですね。で、話を進みますが、この後復活の主イエスはアナニアにも現れ、アナニアという弟子がダマスコにおりましたので、そこにイエス様は現れてくださって、目が見えないパウロが訪ねてくるので、 彼の目が見えるように祈りなさいと告げられたのであります。アナニアは驚いて、あの迫害者パウロのために、サウロのために祈るのですかと、主イエスに問い返したのであります。その答えがこの15節に載っております。しかし主は仰せになった。さあ行きなさい。あの人は異邦人たち、王たち、またイスラエルの子らにも、私の名を伝える器として、私が選んだものである。私の名のために、彼がどんなに苦しまなければならないかを彼に知らせよう。このように、パウロは、まばゆい天からの光の中で、自分が迫害してきたイエス様こそ救い主であり、神の御子であることを、啓示によって知ったのであります。このことは彼の生涯、手紙の中で、このことは暗に語られ続けているのであります。で、三章五節六節、今日のテキストの後半部分ですね。今日は一節から六節までありますから、最後の五節六節、三分の一ですね。の箇所はこう書いてあります。この奥義は今は御霊によってキリストの聖なる人たちと預言者たちに啓示されていますが、前の時代には今と同じようには人々に知らされていませんでした。その奥義とは、福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということです。このように書かれております。で、奥義ということは三章の六節後半ですね、最後のテキストのところに書かれている内容のことであります。で、これは、旧約聖書の時代にはですね、用としては、知らされませんでした。用というのは、はっきりと明らかに、この何年経ったら救い主が現れるよとは書いていないんですね。だからですけども、ですから預言者さえもですね、旧約聖書の預言者さえも、当時の一人の人物のことを預言しながら、近未来のことを予言しながら、知らずに、ずっと後の救い主、キリストのことを語っていたのであります。そのようにして、旧約聖書の時代には、この奥義は、はっきりとは示されませんでした。そして、このイエス様が十字架にかかられた後に、この奥義は人たちと、そして預言者たちというのは、新約聖書の預言者たちというのは、単の弟子たちですね。人と呼ばれない普通の弟子たち、キリストを信じる人々、説教者のことであります。そのことがはっきりと分かってきた。人たちはこぞって自分たちのこのうちに示された事実を手紙に書いて、後の時代に残したわけであります。これが新約聖書になったわけであります。もし私たちがキリストを信じるなら、父なる神は私たちの罪を許し、異邦人とユダヤ人の区別はなく、神の国を受け継ぐものとされるのである。旧約聖書のすべての約束は、キリストを信じるこの新しい民に与えられるのである。これが福音なのであります。この奥義が明確に示されたのは、キリストがおいでになった後のことであって、旧約聖書の時代にはこのようにははっきりとは分からなかったのであります。 ここで福音という言葉が出てまいりますが、福音というのは良い知らせのことであります。パウロはこの良い知らせについて明確に述べております。皆さんもご存知のコリント人への手紙の第一の15章の1節から4節までの言葉であります。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに三日目によみがえられたことです。ここに福音とは何かがはっきりと述べられています。福音は三つのことであります。キリストは死なれたこと、そしてはっきりと死なれたので葬られたこと、そしてよみがえられたこと、この三つなのであります。この奥義を私たちが信じるとき、私たちのうちに御霊が宿り、この御霊は旧約聖書のヨエルが預言したように私たちの人生を変えてくださるのであります。私は教会生活をしている中で最も大事なことは、イエスの御霊を、御霊、イエス様、もっと厳密に言えば御霊となったイエス様を私のうちに宿して人生を生きていく、この御霊の力によって人生を生きていく、これが重要なことだと思っております。大事なことでありますので、使徒の2章の17節18節に旧約聖書の預言者ヨエルが述べた預言が書いてあります。ペテロはこのことが成就したと言いました。お読みいたします。神は言われる。終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしぼめにも、はしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。私がキリストを信じた時もそうでありました。自分の罪のことに悩んだことのない私は、22歳の時に自分の罪に悩み、その解決を求めていたのであります。その時に御霊は私に働き、私は主イエスのことを聞いた時、不思議と主イエスを救い主と受け入れることができたのであります。これは御霊の働きであります。ヨエルが述べたように、この青年は幻を見、そして私は今、青年ではありません。老人は夢を見る。この時に至るまで全生涯を通じて、御霊は働いておられるということを経験しているのであります。このようにして私は神の奥義を知ったわけであります。御霊は確かに私の人生を大きく変えてくださいました。そして今も御霊は私を変え続けておられるのであります。感謝いたしたいと思います。司会者に委ねたいと思います。